いやー、なんか知らないけど、はい、2018年が終わろうとしておるらしいでおじゃるよ。
そうですよ、今回のこれも2018年最後でおじゃりますよ。
最後でおじゃりまするか。
みんなこれ言うてる。
もうみんなこれ言うてますよ。何でも言いますよ。
何でも2018年最後。
もう2000
平成最後。
平成最後。平成最後言い過ぎじゃないあれ。
言い過ぎ言い過ぎ。
いや、普段、そのお亡くなりになるまで変わらないから、
うん、そうそうそう、
急にはわからないじゃない。急にっていうか事前にはわからないじゃない、
うん。
平成になる時もそうだったじゃない。
そうそうそう。
だけど今回はもう先に分かっちゃってるから、
うん、あれもね、だからまたこんな話から入りますけども、
ほうほう、
一番あかんのは、うん、もう次の言語決まっとるわけでしょ。
決まってんだろうね、当然。
早よ言えよっていう。
なんであれ言わないの。
分かんないの、全然分かんないの。
前に事前に言っとけばカレンダー屋さんも、
う
ん、
そうそう、カレンダーも新言語で作れるし、
そうだよ、
もういろんな書類とかの上の年号も言語にできるし、
5月からに。そうなの。
そうそう、5月から。
で、4月までは平成のままなんでしょ。
そうそうそうそう。
だからカレンダーで平成何々ってこうつなぐような新しいデザインとかも作れるし、
何でもできるはずなのに全部どっかのバカが止めてて、
なんで言わないんだろう。
わかんない。だからどこのあれも全部もう言語をやめて整理金切り替えてるんですよ。だから言語は自分たちであれ潰してるんですよ、あの人ら。
あれ変わった瞬間に言うの。
知らない。どうするんやろ。また
4月30日
あのね、1ヶ月前倒しで言うことにしたって言ってましたよ、この間。だから4月頃には分かる。
で、4月1日に言って嘘だろってなるんです
よ。それそれそれだそれだそれだわ。
その言語嘘だろ
って。それそれ、そっちで行きましょう。
そっちで行こう。
はい、
うん、もうでもなんでしょうね、よく分かんない。
分かんない。もう言語をやめたいんじゃないかなと正直思ってるんだけども。
いや、言語をやめた方がいろんな面でね、うん、特に世界との付き合いとか、ね、
外と交流するのが前提なんでしょ。グローバルとか言うてはるわけだから。
そうですよ、そうですよ。だからまあいらないっちゃいらないんだけども、
多分ね、今の政権の人たちは言語の価値を下げたいんだと思うわ。
としか思えない、ね、
そういう結論にしかならない、どう考えても。
としか思えないな、うん、
だって
今の動きだと
次に変わるのが分かってるんやったら早く教えてくれたら。
いや、もう決めてるはずだからね。
だって決まってないわけないじゃないですか、うん、この時点で。
3月に決めるんですわとかいう話ならまた別だよ、
う
ん、
そうそう。
3月に実は会議が行われまして ね,
ね、
投票で、
そこで有識者が、
そうですよ、ロシアとアゼルバイジャンと日本で、うん、投票すると。
なんでよその国が入ってくるんだよ。
アゼルバイジャンが今度の言語は何がいいとか言ってるかもしれない。
アゼルバイジャンちょっと決めて出てきてほしいですね。
そうですね、
うん、だからアゼルバイジャンどこかようし分かりませんけど、
アゼルバイジャンが未だにどこかが分かってないんで。
どこやろ、国会沿いかな。
国会沿いですか。
国会のあたりじゃないですか、ああいうのって。もうなんかロシアの方のなんか言うたら大体国会でしょ。
アゼルバイジャンがロシアだな。あれ
アゼルバイジャンはロシアから離れたんでしょ。
離れたところでしょ、
うん、そう、ソ連から離れたんでしょ。
今回この戦った、万博で戦ったのは、
うん、
ロシアのどこかとアゼルバイジャンと日本だったわけでしょ。
あ、そうなの。
そうじゃないのかな、よく分かんない。
全然興味ない。
よく分かんないんだよ。
万博もできればやめてほしい。
なんでやめてほしいんだよ。
なんかね、いや、あんまり我々にメリットが降ってこない気がして。
ああ、それはもうしょうがないよ。
うん、
お祭りごとは何でもそうですよ。東京オリンピックもそうです。
まあね、土建屋さんがね、ある程度儲かるんやったらそれでしゃあないかなと。
土建屋さんは儲けていただかないといけないんですよ。
そうなんですよ、土建屋さんがある程度回んないと物事動かないんだけれども、
さんさんね、
土建屋ね、いじめをやってきたからね。
平成の初めの頃にね、
はいはい、
まあ、ちょうどバブルが弾けたどうのこうのの頃にですね、
うん、
あの箱物行政はいかんぞって、ね、
やりました
ね、もうやめようやめようっつって、やめた途端に経済がドーンって悪くなったので、うん、あ、箱物っているんだって今なってる
の
ね、
う
ん、
あれはね、でもあの時のあのバブルの箱物は間違ってると思うけどね。
そうですよ、そうですけど、う
ん、もっともっとやらなあかんこと山のようにあるんやけれどもっていう、
ね、建築もそうだけど土木なんだよね、本当は。
そうなのよ、土木なのよ、
土木なのよ、必要なの。
だからこう年度末調整で3月ぐらいになって道ほじくり返すのも必要なのよ。
うん、必要です。
お金が動かなきゃいけないんだから。
そうですよ、
うん、でもあれのお金の出し方も間違っとるんだけどね。
まあまあまあ、だからもうそのなんかこうもう全て紋切り型なのよ。
まあ、お役所はずっとそうやってきたんでね。
そう、だからそれしか知らないので
。そうそう。お役所はね、やっぱね、私もね、お役所の近いところにいるんだけれども、ほんまに頭が悪くて。びっくりしますよ、あの人たちは。
頭悪い。俺も、うん、あの、お役所と近しい部分の仕事もしてるんだけど、うん、
ね
え。まあ、大体頭が悪い。
すごいっすよね。あの、ことなかれというか、前例主義というかね。
そうだし、その、うん、なんていうのかな、あの、こうもっとね、いろんな、まあ、僕がやってるのは結構エンターテインメント系なので、うん、
はいはい、
もっとなんか文化にしようという。
ああ、文化はね、もうあのお役所と一番反りが合わん。
合わないでしょ。でも
一番反りが合わんね。
文化にしていこうっていう気持ちがないから。
ない、全くないですよ、あの人ら。
一番なのは目先の儲けだけなんですよ。
うん、目先の儲けと自分の仕事を減らすことしか考えてないから。
だから
早く帰りたいですからね。
儲かって仕事減らすっていうのは不可能なので。
それはないですからね。
ないんですよ。
なんか動かないと
ないんですよ。
ダメなんですけども
、あなたが一歩動いたらチャリンなんだから。
うん、
その一歩をあの動かないでうろうろしてるだけじゃチャリンが起こらないんですけどね。
もうとにかくお客さんは来てほしくないっていうあの考え方ですから、
ね、あるあるわ、それ怖いわ
あの人らもうすごいですからね。
怖いわ、もっと宣伝すればいいのにとかあるわ
そうそうそうそう、もうとにかく人が来るとうざいから来んといてほしいって言いますから ね。
あるよね、本当に平気で言うもんね、うん、
それ言いますよ。だって客が来ても来なくてもあの人らの給料変わんないから、それやったら楽ちんな方がいいわっていう考え方ですよ。
それもだってソ連じゃん。
そうですよ、あの考え方。
じゃがいも山ほど作っても一個も作らなくても同じお金がもらえるから、
う
ん、
そうそう、
俺作らねえって言って崩壊したんでしょ。
そうですよ
そこの国は
めんどくせえから。
そう、
働いても働かなくても給料一緒だから、じゃあ働かねえっていう。
だって隣のやつ全然作ってないけど俺死ぬほど作ってんのに一緒じゃんってなったからでしょ。
そうそう、でも給料同じねって言われたからざけんなってなっちゃったんですよね。
よくないよくないよ。
まあ、共産的な考え方はかなり難しい。それはね、無理やなとはちょっと個人的に思いますよ。
いや、だから努力した人が報われる世界っていうのが一番正しいので、
うん、そうそうそう、
あの今の資本主義が全て正しいとは言わないけど、
だから相続をやめたらいいだけのことですよ。努力した人はその人の一代で金儲けしたんだから。
いいね、素晴らしいね。
その金は使い切れんかったら全部ドブに捨ててくださいって言ったらいいんですよ。 だって子供関係ないもん。
そしたら使うからね。
そうそう、そしたら全部使うじゃん。
使うから。でもあの人たちはね、棺桶まで持っていけると勘違いしてるからね。
死なないと思ってはりますよね。
カルロス・ゴーンとかね
あれもね、おもろい人だなと思いましたけどね。
持っていけると思ってたんでしょ
う、
多分。あれでしょ、あのつまりは何、ルノーのでもらってるお金より、
うん、
日産からもらってるお金が、
うん、
上になったらいけなかったんでしょ。
ああ、そういうことなのかな。
そういうこともあるらしいですよ。
あ、
だからそれを超えちゃいけないから、
うんうん、
向こうにバレないようにルノーに、
はいはいはいはい、
ルノーから来てる役員が4人いるんだって、
うん、
で日本に在住してるのが2人なんで、今回捕まった2人、うんうん、
はいはい、
でもう2人は
向こうのやつらは
向こうの2人はそんなにもらってるわけないわけですよ。
まあね、
だから向こうの2人にバレないように、
うんうん、
給料はこんだけですよって言いながらもらってた。
なるほどなるほど。ああ、それが、ね、
調整してて、だから脱税じゃなくて財務調整なんだかかんだか、
うん、なるほどなるほど。全然疎いなというか、全く興味がなかったことが分かりましたよ。
もうどうしても欲しかったんだね。なんかあれらしいですよ、とうとうね、あの独房みたいなあの3畳のところは卒業して、
うん、
ちょっと広めのベッド付きに移動したらし
い。ちょっといい部屋に。
さすがに無理だろう。さすがにゴーン、ここでは無理だろう。
3畳一間にゴーンはちょっと激すぎる。
今まだね、あの、うん、独房じゃないやね、拘置所だから、
はいはいは
い、いいんだけど、これが刑が確定して、刑務所行ってごらん。うん、
やっぱ刑が確定するとあの人も日本の刑務所に入るんです
よね。そりゃそうでしょう。正座させられて、
はい、
あのそこの若い、うん、若い兄ちゃんに要弁お願いしますって言ってうんこしなきゃいけないんだよ。
日本語喋れんのかな。
要弁お願いしますって言わなきゃいけないんだ
よ。要弁要弁
要弁要弁
フランスなまりで。
そういうフランスなまり。どうよ。まあまあでもしょうがない、悪いことしたんだからしょうがないんだけど。
まあね、
まあ、
まあまあまあ
まあ大変ですよ、
ね、そまあしょうがないですね。
まあ
はい、そんなこんなオープニングトークですか。もうい
やでも
2000… オープニングトークどころかだいぶ内容ですかこれ。
まあでも2018年
の、ね、はいはい、そうですね、まとめですよ。
まとめの一番最近に起こったことといえば、はいはい、
つかみといえば
カルロス・ゴーン、そしてね M1 でむちゃくちゃ言った人、
はい、M1 の人 ね、M1 もね、だから
M1
もね、
ひひらりかちゃんが優勝したこと。
そこそれに繋ぐの。
最近は。
ああ。M1 はね、見ましたよ、久々にちゃんと。
見たよ、俺も。
ちゃんとっていうか、まあ、あの後半だけですけど。
うんうんうん、
うん。うんまあまあ、でもお笑いの話はいろいろするとめんどくさいので、あんましませんけれども。
うんうん、いや、まあまあ、その好みだからね、うん、結局好みで、対抗の方を好きだった人は、うん、それはないわと。
まあそういう。
和牛やでって言うし、ね、霜降り明星が面白かったと思ってる人は、うん、いやいや、もうあれは勢いやったから、そら霜降りですせって言うし。
うん
っていうか、ユニバースが面白かったと思うんだけどなっていう人も、チームいるわけじゃない。
まあ、いろんな人がいますからね。
そう。
ボブなんちゃらがどうしたとかね。
そうそうそうそう。そういう人もいるわけですよ。
はいはいはい、
中には。
中には、まあまあ。
それは好みだからしょうがない。だから、そもそも、うん、そもそも論として、うん、ああいうお笑いを賞レースにしちゃダメなんだよ、結局。まあ、
本当はね。
本当はそう。
本当はザ・漫才みたいにだと並べるぐらいでね。
そうだからザ・漫才も一旦、うん、復活した時に賞レースやったけどこりゃダメだってやめたでしょ。
そうなのよ、結局良くない。まあまあでもそういうのがあってもいいから、うん、M1 はそういうことをやろうとして一応定着したじゃないですか。
そうだから M1 はいいんです。
そうそう、あれはあれで
いいんですよ。 M1 はいいんです。
うん、呼び入り演芸大賞もやりゃいいんです
よ。その後にいっぱい各局で作ろうとしたのが失敗。
そうそう、みんながそういう一個ずつやろうっていう、それは無理だよっていうね。どっかが一個やりゃ、まあ大体いいじゃんっていう。
M1 漫才やで、漫才やで、M1 やでって言って、うん、で、ピン芸やで、R1 やでって言って、
そうそう、
コントやで、キングオブコントやでって言ったら、あの日テレ読売が、あれやるものがないって言って、女芸人だけ集めようぜってなって、もっとひどいこと。
あれ大変だったらしいですね。私はもう見る気が完全になくて。
あ、僕はあの、家帰ってテレビつけたらもう決勝の投票に入ってました、
ね。はいはい、じゃ見てないじゃんそれはね。
見てないです。
はいはい、それぐらいがいい
です。全くネタは見てない。
それぐらいがいい。
阿佐ヶ谷姉妹なんだへえと思って、はいはい。まあ名前のある人が取ってよかったねと思った。
まあまあそうですよね。
うん。
多分そんなにね、面白もね、我々面白に飢えてますけれども。
飢えてますね。
もう何もかも面白で目指してやるっていうのも変だし。
うん。
あとまあちょっと M1 が悪いなと思うんだけども、うん、アスリートみたいに。芸人を考えてるでしょ。
あ、そうそうそうそうそう。ちょうどね、昨日かな、
うん、
あの中川家のオールナイトニッポンプレミアムというのを聞いていて
ですね、ほうほう、
夜6時半ぐらいから3時間ぐらい、
お、いいですね、
分けてやってるんですけど、
はいはい、
で M1 はまだ、
うん、
まだそのなんていうの、あっさりしてると、
うん、
とはそのザ・ W とか見てると、
うん、
もうなんか知らんあの昔の K1 とかの格闘技みたいな煽り V が一組ずつに5分とかあって、
うん、ついてるついてる、うんうん、
あんなん見たないねん言って二人が言った
そうでしょう
ね、あんなんちゃうねんみたいのは、もうお笑いのその面白のところだけで評価したいのに、その前に苦労したとこ見てたら見たりしたら、
うん、
評価が変わるやん。
前につけた赤のですよやっぱり、
うんうん、だからそれは別の番組でやったらええやんって二人が言ってて、
そうそう、終わってから そう、
それなと思った。
後追っかけはそんなに嫌いじゃないんですよ、やったらええんですよ、うん、まあ、それでもアスリートみたいにやるのは僕はすごい嫌いなんやけども、うん、でも一応我々はほらこうジャッキー映画の NG 集が必要な人間じゃないですか。
それです。
だから終わった後にこんなに苦労してあのシーン作りましたよがちょっとついてるのはええんですよ。
そう、だからもうザ・ダブルのそのドキュメンタリーの部分で、うん、はんなほんねへんなはんなはなほんなへんって
そうそうそう
漫才やってるところね、
そうそう、ツッコミ失敗するとことかやったらええんですよ。 それでええんちゃうかなと思うんやけども、なんかね、すぐええ話みたいにしようとするじゃないですか。
あのええ話って何なんやろね。
なんでしょうね、あの特に映画とかでもすぐに泣けるとか言うじゃないですか、
うんうん、
別に泣けんでもええねんやけどなと思ってるから、
そうや、
で、まあ、
別にタイタニックじゃなくてもレイズ・ザ・タイタニックでいいんだろ
それはどうかと思うけどねそれはね、
え、
うん、
その泣けなくてもいいじゃん、パニック映画でいいじゃない、
パニック映画でいいんやけども、そう、この間映画を見に行ったわけですよ。
お、何ですか。
ボヘミアン・ラプソディです。
ボヘミアン、
そっちのボヘミアンじゃない、そのボヘミアンじゃない、はいはいはい、あれを見に行って、やっぱりね、泣かせをやろうとするのもわかるんですよ。
あ、そ
り
ゃそうですね、
うん、
あれはもうだってそういう映画だからね。
そうそう、だからあれはもうそういう映画のつもりで我々も泣く気で行くから、うん、まあそういうもんだろうと思うんだけども、
うんうん、
あの他の映画にしても何にしても泣けるみたいなのが売りになるじゃないですか。
なりますね。
な
泣きましたとかいうインタビューを撮るよね。
そうそう、あの劇場の試写会上がりの若い子らになんか泣けたとかそんな話ばっか撮るじゃないですか。 そんなにみんな泣きたいんかいなと、うん、
ボヘミアン・ラプソディ の、うん、あのインタビューで面白かったのはおばさま軍団が6回目6回目6回目3回目っていう4人組だったっていうで ひげつけてお
おおお、
ああいうパワフルなおばさまを出してくれるのがいいと思うんです、うん、ですね、若い子が泣けましたと、
ね、もうちょっと向こう側に行っちゃってるぐらいの人らがハマってるのを見るのはおもろい、
ね、そうです、
はい、
もうだって赤いなんていうのマントみたいなの着て映画見に来てるからね、うん、おばさまたちが、
まあ、
妙齢の
そういう上映会ならそれでいいと思いますけどね。
応援上映とかね、
そう応援上映とかねええと思うんですよ。だから奥さんとかがいて、おーみたいやりたいわとか言うてるし、それも気持ちもわかるし、やったらええんですよ、うん、
まあ、コンサートの言ったらあれだからね、うん、あのなんていうのフィルム上映みたいな、そうそうそう、ウッドストックとかでもやったけど、
うん、そうそう、一緒に歌いたいという気持ちもまあわかるし、それはそれでそういうもんやと思って行ってやったらええんですよ。
そうそうで、特にその知ってる世代と知らない若い世代がしかも一緒に楽しめて、
うん、
だから売れてるわけでしょ。
そうそうそうそう、
でそこにまあ今時流行りの性的マイノリティの話であるとか、
うん、まあ、そういうのもこう乗っけ
ながら行くわけじゃない、うん、だからそこで感動できる人は感動できるし、
うん、
ただ騒ぎたい人は騒げるわけだし、
そうそうそう、
だからいろんなその要素を持ってるから売れてるんだと思うので、うん、
その中で泣けるだけをこうピックアップされると、
あ、確かにね、
お芝居なんかでもそうなんですよ、うん、やっぱりこう泣けたみたいな、そういうのが上がってくると、いや別に泣きに行ってるわけじゃねえしなっていうか、
俺はでもいつもオリゴ糖の芝居では泣くよ。
嘘つけ、絶対嘘やろ、あくびかなんかやろそんな一回も聞いたことない、うちの芝居でおえつなんか長いこと聞いたことない。昔でもね、あのちょっとそういう作りをやった時にちょっと客席がぐすって言ったことはあった。
そうなのか、
うん、でもめったにないね、だってそういうの目的に作ってないから。
おかしいな。
お客さんはみんなこう唖然とするか殺伐とした気分で帰っていきますよ。
まあ殺伐とした気分を味わうために行くのがオリゴの芝居
ですから。まあね。そうなんですよね。そうだからうちは泣きをメインでやってないし、あのスカッと爽やかなお芝居でもないので、
そうですね。
そういうのを求めて来られると。あのなんやろ、すいません、うちはあのカツ丼屋なんでうな丼が出せませんみたいな、そういうことになるんですよね。でもなんでうな丼じゃないんだって怒られるんですよ。
だからボヘミアン・ラプソディはまあまあののっけ丼なわけでしょ。
そうそうそうそう、あれはもうほんまにうな
ぎもカツも乗ってるし海鮮も乗ってるわけでしょ。アイドリー
丼でやってるんで、ああバラエティ丼だなと思って食えばそれでいいわけですよ。そ
う
そ
う、バラエティ丼の中で刺身に感動する人もいれば、
そうそう、
カツがいいなと思う人もいるわけ
で、そうそう、で一緒に乗っけてるとちょっと食いにくいなという人はそこはちょっと乗っけてこう、
そうですね、別皿で持ってきて
みたいな、そうそうそう、うん、まあそういうことをねいろいろ感じつつなわけですよ。
まあでもこういつもそうですけど、
うん、
2018年振り返るっていう時、
はい、はい、振り返り、
まあ、この2ヶ月ぐらいのことしか大体覚えてないじゃない
ですか。覚えてないですよ、そんなもん。国民栄誉賞つったらこう Q ちゃんが取るみたいな、それつい最近のことだよねみたいなそういうもんなんです。
逆にね、
う
ん、
そうそう、
逆に5年6年前が最近に思えるけど、
うん、
1月2月のことはよくわからないと、
うん、もう無理無理みたいな、
まあ、流行語大賞はソダネが取りましたけれども、
結局ソダネでいけたんですか。何が取ったのかね、あのエントリーのとこまでしか見てなかったから。
ソダネだよ多分、うん、ソダネだ、
今年の漢字は災いでしたよ。
あ、今日やってたんだ。
そうそうそう、それは今日だから知って
る。まあまああの災いっていうのはね、まあ、つまりあれでしょ、うん、
地震がありましたよとかね、台風が来ましたよとかね、
水の被害があったりとかいろいろっていうことの災いですね、う
ん、まあ今年はね。
でもね、あのいつも思うんだけど、
はい、
あの流行語も、うん、今年の漢字も、
うん、
もう無理してでもいいこと言おうぜとか思わない。
ああね、
あのもう このこう、うん、いっぱいこう並んでてテレビとかでね、
はいはい、
いっぱいこう流行語でも並んでて、はいはい、半分ぐらい削除しろと思うような言葉じゃない、う
ん、だって知らんもんみたいなやつばっかりじゃないですか。
知らんもんもあるし、そもそも流行ってない知らんもんがまずあるのと、そうそうそう、うん、いやもうダウナーになる言葉はもう入れないでおこうよと最初から。
あ、おお、なんとそんな前向きな男でしたか。
いやだってそうじゃないと面白くないじゃん。
なんか日本史とかは。
そう、日本史なんか最低じゃねえかよ。
あれはひどかったですけどね。
ひどいです。もうひどいです。しかも全然関係ないやつが授賞式に来るっていうね。
誰だお前はみたいな。
そう、ガソリーヌだよ、ガソリーヌ。だからまあまあ、それはまあ、ね、政治的なことをいっぱい入れたいのはわかるんですよ。あそこの会社がそういう会社だから。
まあね。
なんだけど、そういうのをもう入れないで、楽しいやつだけ。
うん、
ね、
ね、そうですよね。
丸森とか、古いの。
ダッチューのとかね。そういうのがいいんですよ。
そう。
ダッチューのは良かったですよね。頭悪くてね。
だからもう頭悪くて何にも考えなくていいやつ。
まあね。
を入れ、だけでやろうよ。だから漢字も災いとかもうやめようよ。あれ投票なんで、しょうがないんだけど、その別に悪いことをスポイルするっていう意味じゃなくて、今年の感じで来年に向けてやるっていうのに、まあまあね、その嫌なことを思い出すような、もう忘れたんかっていう人も多分いるんだけど、別にいいじゃん、まあね、忘れれば。
まあまあ年中行事なんでね、
そう、
うん、楽しくやったらええやんけっていうのもありますよね。
あと立てて書くからもう牧場が
すげえ垂れるんだよ。そう、ドロドロなのよ、
あれが嫌い。毎回ね、寝かして書けよとか思わない、あれいつも。
ねえ、別に寝かして書いてもいいとは思うんですけどね。
なんで立てて書くんでしょうね、あれね。
テレビ向けですよ、あの人たちも。
もうダメだ。
テレビ映えのことしか考えてない
ですよ。映えるんだね。
映えるんですよ。
で、映えるって言っても、あの垂れたところがもう映えないじゃないか。
映えない。
映えない。映えないよ。あれ汚いよ。
まあ、しょうがないですね。
そう。もうだからもう、あのね、清水寺の貫数、
はいはい、
おっさんにね。
はい、
やらすんじゃなくて、もう書道ガールズとかにやらせればいいじゃん、
う
ん、
そうそう、女の子がやったらいいと思うんですよね。
そう、もっと明るく楽しくいこう。
あれも別に清水寺のおっさんがやらなきゃいかん理由は何にもないですからね。
そうですよ。
あんなんだってここ10年ぐらいの出来事じゃないですか。
そう、あれも別にすげえ伝統行事じゃない
から、ね、まとも
に
あれ関係協会かどっかが勝手に始めたんですよね。
関係協会とどっかスポンサーに入って、うん、なんかそれをちょっと大々的に京都でやる、
そうそう、
でそのちょっともったいぶらせるわけでしょ。
そうそう、ちょっと東京のなんかホテルとかでやるんじゃないんすよみたいなところがね。そうそうそう、
京都のお寺のおっさんがやるんですよと。あかんで、おっさんじゃないからね。おっさんだからね。
おっさんやからね。
おっさんだからね、はい、ここ間違っちゃ
ダメ。これ難しいところですね。関西人はこういうところうるさいですからね。
あと関数って言わなきゃいけない。
関数 ね、はい、
まあまあ、でもなんかあれだね、その平成最後っていう言い方にも違和感あるのはそれだと思うんだよ、
うん。
新しい年号に向けてって感じがしないじゃん。終わる終わる終わる終わるっていうか。
だって新しいのか分かんないからじゃないですか。
そう、それだ。
またここに戻るわけですよ。結局そこなのよ。
でもそうだと思うわ。
うん。
うん、
終わり終わりって強調してるだけで。
そう。新しいものが見えないからね、まだ。
そうそう。先行きを誰が伏せてんのか知らんけど、誰か伏せてるやつがいるから、うん、全然そっちに進まないのよ。
やだね。
もうほんまに大変ですよ。
やだね。
うん。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングスペシャルラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整などタイヤのことなら何でもご相談ください。 072-643-6741、 まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
しかし平成の生まれの人ももう30歳ですからね、
はい、そうですよ。平成生まれがもう30ですよ。
30ですよ。だから僕らの感覚でいくと、もう次の年号の人 たちからすると僕ら明治生まれみたいな感覚だからね、
う
ん、
そうそう歴史上の人物ですからね。
そうですよ、もう
昭和って歴史ですよねぐらいの勢いですからね。
いやもうなんかアイドルさんの配信とか見てたら、
うん、
昭和の前ってなんだっけって言うもんやっぱり
まあまあ
知らない
昭和はね2段階あるから
で、だから知識として、うん、その習ってるはずだけど、
うん、だって実感ないですから、ね、
実感ないじゃん。俺らは昭和に生まれてるからその前が大正で明治だっていうのはなんとなくこう、う
ん、だって俺らのおじいちゃんとかがね大正だったり明治だったりするから、
そうだから、まあ、大正が短かったこともあって、うん、まあね、明治は意外と身近なんだよね俺らは。
意外とね、
うん、
うちはでもね僕のおじいちゃんがねちょっと前に死んだけども、うん、それが大正生まれだったから大正ってなんとなくイメージがわかるんですけど、やっぱ戦争行ってるやつらは大正に生まれてますよ。
そうだね、
うん
うん、だからうちの親父は昭和だからまだ子供だったから、
うんうん、
だって戦争が終わった時点で昭和生まれは全員ギリギリ二十歳ぐらいじゃない、20年だから。
そう
だからもちろん少年兵で行ってる人たちもいるんだけれども、まあ、ほとんどその主要な兵隊さんは全部大正、
う
ん、明治生まれだよね。
そう
つまりね、
うん、そういうふうに考えるとまあ世代としてこう動いてきてる感じで。
いやだから俺らからすると江戸みたいな感覚なんだよ今の若い子にとっての大正とか明治はね。まあ、
そうでしょうね、ちょんまげ言ってたんですかぐらいの勢いですよね。でもだから一遍戦争で切れちゃってるから、
うん、
昭和がだから前半昭と昭和後半と切れて全然違う国じゃないですか、やってること
は。違うね、全く違う国になったね。
そうあそこで原稿変えたらよかったんですけどね、
うん、あそれはそうかもしれない。
うん、
うん、
だから昔はだって別に天皇は変わらなくても言語変えたじゃないですか。
変えてましたね。
昔はね、そうした、あそこでしといたらそういう習慣がついて、うん、新しい憲法でもなんか面倒くさくなったら言語を変えますってルールにしておいたらよかったんですよ。
ああ、うん、まあそれも今更だからね。
まあね、
今更言ってもしょうがないの
でまあ言語が別に特に理由がないのでね、使う。
そうです。
残念ながら我々仕事柄言語で書類書かされるけれども、うん、別になくてもいいじゃんと正直思うん
ですね。もう計算が難しいのよ、
まあすり合わせがね。
あの昭和生まれからすると、
うん、
平成何年が昭和何年でそれは西暦何年なのかっていうのが難しいんですよ。
はいはい、ちょっとね。
で昭和とあれは親和性があったのよ。5を 引くか足すかで、
うんうん、
ちょうど5ずつ違うから。
そう
だから分かりやすかったんだけど、平成と西暦はその辺がぴったりじゃないから分かりにくい、
ね、ちょっとずれがね、うん、言うても我々も平成を全部生きちゃったわけですから
ね。生きちゃいましたね。生きちゃうことになりそうですね。
まあ今死んだらいいじ
ゃないですか。4月までに死ねばもしかしたら生きれないかもしれないけど、一応生きる予定ですね今のところ。
もうこれは生きてしまいますよ。
生きてしまいそうですな。
うん、
うん、どうなんですか。
どうなんですか。
平成はどうでしたか。
おすごい大きい括りできたね、
うん、また4月ぐらいにこの話もするとは思いますけど、
ね、まあどうせしますけどね。僕はだから平成元年がいわゆる大学入学の年だったから、
そう
だ
ね、うん、
だからそこで僕もだから前半生の昭和時代と平成時代とで生き方がまるっきり変わったんですよ、
ね、うん、ああでもそうかもしれないね、う
ん、前はだから愛知県の片田舎で、
うん、
ぐじゃぐじゃしとった生き方が大学デビューですよ、
うん、枝にうんこさして走り回ってたもんね。
そうそういう国ですからね、あ
そこは、ね、そういう国なのか、
修羅の国ですからね。
修羅の国ですからね。
そうそれが大阪というね、うん、この都会に出てくるぞと思って行ってみた先が南河内だったっていうね。
あ、
大して自分の実家と変わらないところに、
ね、
行って
田舎だね。
なんだこれ、何も変わってないぞっていうあの感じですよ。
何ですかあのど田舎感。
すごいとこでしたよね。
まあ今はねだいぶ
まだ都会になった。
それでも田舎だけど、
うん、なりましたか都会に。
だって岸の駅上がったところにマクドナルドができてんの見たときに、
お
すげえと思ったもんね。
ついにそんなものが、ファーストフードなんてものが。
そうですよ。学校の近くに宝屋以外の普通のコンビニができてたとか。
それはあっただろうがよ。
いや、なかったよ。
ローソン。
デイリーかなんかが一個あっただけで、
ローソンみたいな。
僕らの学生の時、ローソンなかったなかった。あなたが復習時代かなんかにできたんだよ。
僕は復習やってないですから、
ね。あれやってないんだっけ。
うん、そう。僕は卒業して完全に縁が切れてるのに勝手に行って、後輩どもに無理難題をしつけて、めっちゃ嫌われてた人
間。多分だからその頃にはローソンでき
た、うん。あった。
うん、僕らが学生の時はローソンとかなくて、
はいはい、
宝屋しかなかった。
宝屋って言うな。もう
居酒屋はカッパしかなかったんだ。
カッパあった。カッパって言うな。なんかおばちゃんがやってる食堂時はやったっけ。
時は
定食。
あの何年前かな、何年前かに行ったらね、廃墟になってました、う
ん、ああ
るんだよ時はの看板もあるんだけど、うん、もう
廃墟に
多分おばあさん亡くなったん
で。そうですよ、そういうことですよね。
あそこのドロドロのおでんがめちゃくちゃうまかったんだけどね。
なあそこにね、
あの中丼大ね、中丼大中華丼の大が今考えたらもうクソのように、うん、量がすごい。
バカみたいな量で
600円とかで、
はい、で時はな
あの白菜がね、芯が全く残ってない、もうドロンドロン
とろけ切ってるやつが、
いやうまかったよ。でもうまかった
。時はででもね、僕時はでそんなに飯食ってないんですよ。あ、本当。
どこで食ってた。
俺どこで食ってたんだろう。学食かな。
学食も一食派二食派と分かれるでしょ、う
ん、僕は一食派だったんです。
あ、ちょっとぶってんなこの野郎。
このお盆ですからな。
ブルジュアぶってんな。
またこのラジオ聞いてる人には全くわからないこの芸大話を。
でもね、芸大のね、その一食二食っていうのがあってね、うん、
はいはい、
いや変わんないんだよ、値段も内容も変わんないのに。
微妙に違うんですけど、
ね、なんか知らないけど一食はブルジョア、うん、まあ音楽学科の子たちとかがいて、
そうそう、ね、だってちょっとそういう敗訴な校舎に近かったですからね。一食
はで、あの二食っていうのはその虐げられてる僕ら
みたいな人らが溜まっていく
行くところだったん
です。そうですね。だ二食に行くと貧乏臭いからあんま行かなかった。
貧乏臭かったよ、確かに。
もう小汚い人がこう、
僕はあのあ
れだから、ね、みたいになってるじゃない
ですか。だからね、食券にないものを頼むのが好きだったから。
あ、 そんな人ばっかり。
そう、すいません、ご飯の上にミンチカツを乗せてくださいって言って。
そうそう。
250円でいいわみたいな。
計算も雑みたいな、ね、
そう、おっちゃんが計算雑だから、そうそう、この間250円やったよ、あっそうみたいな。
そうそう、じゃあそれ
で現金で払うみたいな。
あれで上からソースドボドボかけて食うんでしょ。そう、
あれどういう計算で税金払ってたんだろうね、あなたたち。
どうなってたんでしょうね。
分からんわ。
ちゃんと物がまともに出てないでしょ、だって。
そうです。
おでん2つだけちょうだいとかわけのわからない
こと言ってたでしょ。あったあった、おでんセットなのに、
うん、
大根と筋だけでいいやん。
そうそう、ちょっとご飯の上におでんの汁だけ乗っけてくれみたいな。
汁をちょっとあの多めに入れてとか言って、でご飯乗せて。俺友達のおでんの汁もらってご飯食ってたからね。
だからそういう貧しい感じが好きじゃなかったんですよ、僕は。
ああ、そうだね。
ええとこのボンだから。
嘘つけ。さっきから我慢してたけど、ええとこのボンの部分は否定するぞ。我慢してたんだ、さっきから。
我慢してましたか。
はい。
でも僕自身は小汚い貧乏人だったけど、うちの実家は別に金があったん
ですよ。うん、ああ、まあまあそうだね。
うん。僕はその金を栄養にむしり取って、うん、栄養にこう無駄遣いして、結局貧乏になってたっていうね。
実家も貧乏にしてしまった、
ね。そうそう。もう実家も傾かして。
ひどい。ひどいよ。
奴らが老後の資金に貯めてた金も全部吐き出させて。
ああ、もうひどいですね。
鬼ですよ。
すねをかじり尽くして、
もう太ももぐらいまで食ってましたから
ね。ああ、もう親をジオングみたいにしてた。ひでえな。
はい、
もう尽くして、足などいりませんよ。
あり
がとうございます。あれは飾りですとか、
飾りですからってこっちが言うっていうね、親に。
そうそうそう、あれは飾りですよって、
うん、足がもうないんだけど飾り飾り。
飾りですよ。
なくても大丈夫だから、車乗ったらいいじゃんみたいな。
めちゃくちゃ。
そんな感じでやってましたから。
どんなすねかじりやねん。ひどいな。
だって卒業してからもうずっとお年玉もらってましたから。
すげえな、やるな。
はい。大人ですから。
僕は大人だから、
はい、
もうもらわなかったけど。
お、だっておっちゃんはね。
一切めいっ子にはあげなかったよ。
それはどうなんだ。そっちは。そっちはどうなの。僕はもう親からもらったお年玉から、お1個目1個にお父さんをやるっていう不思議なロンダリングをしてましたよ。
俺はそのお金やるのがどうも好きじゃなくて、
何だろう何だろう何だろう、それは
なんかぬいぐるみ買ってやったりとか。
ああ、なるほどなるほど、物で与える
タイプですね。うん、でもう大きくなってきたらそれ通用しないんで。
そうですよね。
うん、わけのわからない、何ですか、うん、あのドン・キホーテじゃねえや、なんかトイザラスのぬいぐるみとかで騙せなくなってきて、
はい、
もういいや、やらないでおこうと思って、はい、やらなくなる。
いや、それは物心ついたらもうそれでええんですよ。
うんうん、もうトイザラスのわけのわからないカエルのぬいぐるみとかやってました。うちの姉貴がすげえ嫌がってた、ね、気持ち悪い。気持ち悪いじゃねえ。
だって売ってんだからしょうがない
ですよね。売ってんだからしょうがない、うん、 俺は可愛いと思って、しかももらった姪っ子は可愛いって言ってんだから、そうそう、お前は我慢しろよって話、
それでいいじゃねえか、
それでいいじゃねえかって話、そんな平成でしたね。
そんな、あ、そうなの大きくまとめたね、グリッとね、
そんな平成でしたね、
うん、だってもう、うん、ね、我々の20代30代、
うん、
40代ぐらいまでをガバッとカバーしてるわけじゃないですか。
そうですよ、だから僕はこの間49になったので、
はい、
もうそれこそ20歳から50までです、
ね、50までのこの人生の黄金期30年分を丸々平成が費やしてるわけですけども、
持っていかれちゃったの、
はい、
何の思い出もないよね
とか人生のほとんどだからね、
人生のほとんどだから、平成ってどんなだったって言われても、まあ、人生のほとんどだねって話、
う
ん、
そうそう、まあこの生き様を見てくれよぐらいの、うん、
30年ってやっぱり長いね。
だって長いよ。
長いね。
長いですよ。死んじゃったりしますからね、若い人は。尾崎豊は死んじゃったりしますからね。
尾崎豊のことは言うな。人の家の庭ですっぱだかで死んだようなやつのことを言うな。
ほらほら。ほんまに。もう大変なんですから。
大変なんですか。それ亡くなった後も、はい、ね、斎藤佑樹はやっぱり不倫するっていう。
まあ、それはしょうがないですよ。
不倫体質なんだな、
そういう、もう根っからの、
そう、根っから、
骨の髄からの、
骨の髄からそういうのが好きなんだなと思ってね、うん、でも俺は斎藤佑樹が好きだなと思いましたね。
斎藤佑樹ね、あれでちょっとなんか見直しましたよね。
そう、僕の中では株が上がりましたよ、
うん、やるな斎藤佑樹、
やるな、もっとやれと、
うん、自分を見失ってないなっていう、
そうですよ、
あの感じです。
あの不倫とかをさ、
うん、
まあ、すごく批判したりする風潮があるじゃないですか。
ずっとありますよね。
ほっといたれよとか思わん。
だってお前関係ねえじゃんと思います
よね。文春お前関係ないじゃんとか思わん。
賞味関係ないですし、それに乗っかってる人も関係ない人だ
し。例えばカルロス・ゴーンが悪いことしましたっていうのは、それ法律だからさ、
う
ん、
っていうか扱ってる金額も大きいですから、
ね、大きいし、そういうことをやった人を叩くのは叩けばいいと思うけど、
うん、
あの不倫とか関係ないからさ。
不倫って言ってるけど浮気ですからね。
浮気ですよ、
うん、
いや浮気ぐらいいいじゃん、
するだろうがよと思いますけど、
いいじゃんっていうか、まあいいじゃんって言ったらまた怒られるのかもしれないけど、
いいじゃんはまあともかくね、
よくはないし、確かに法律というか倫理的には良くないとされているので、うん、 あれはね、それが離婚案件になって、
まあそれで離婚するのはもうしょうがない、自分のことやから離婚したらええんですよ。それを全く知らん人がね、
人が叩くとか、わーわー、そんな人だとは思いませんでしたとか言って、
知らんがなとか思いますよね。
それはだから山口メンバーのことでもそうですけど、
山口メンバーもね、
まあまああれは確かにね、
未成年、高校生はちょっとあれですけども、
一応その法律的なこともあるからそういうことになったんだけれども、うん、でも、まあ、みんなやっとるんでしょとか思うわけですよ。
それもトラビルさんは結婚したから OK やったけど、うん、あれも結婚もう離婚しましたけれども、
はい、
お結婚したら OK なんか言ってやっぱみんな言いました、
ね、ああトラブルさんね、
トラブルさん、
はいはいはい、そうですよ、
うん、
だって14歳ぐらいから付き合ってたわけでしょ。
そうそう、
で16になったから即結婚したわけでしょ。
そうそう、もうどう考えてもアウトじゃないですかそれ、ね、
まあアウトだね、
うん、
おっさんだったからね、
おっさんでしたからね、30過ぎでしたからね、確かね、
結婚してくださいって言ったらお母さんがえって言った、確かね3人で一緒にいて、
うん、
うん、自分はこっちに言ってるつもりがお母さんまあほぼ同じ世代なんで、
まあそうです
ね、私かなと私かなと思うわ。
それは思うでしょうね。まさか娘に言ってるとは思わないでしょう。まさか娘
に言ってると思わない。15歳、6歳の子に。ビビるわ。
ねえ。それありなんだとか思いますよね。
いや、それはだって、その、あれだよ。まあ、相手が嫌がってなかったからだけど、う
ん、まあね。
それはもう顔も舐めたと思うよ。
なんだって
顔も舐めたと思うよ、その山口メンバーと一緒で。
はい、それはまあ舐めるでしょう。
舐めるでしょ。
顔はね、顔は舐めなきゃいけないですからね。
舐めなきゃいけないかどうか分かんない。
結婚はやっぱ顔を舐めてなんぼ
なんですよ。そうだよ、顔舐め合いだからね。
そうそうそう。
舐め合ってこその結婚ですよ、
うん。舐めて舐めて、そして舐めて。
一応君の奥様そこにいらっしゃるんですけど、
あんまり聞こえてない位置にいるから多分大丈夫。
あ、大丈夫です。
はい、
よかった。
ラジオやー言うて、ラジオで喋っとんねん。
あ、そうですか。後で聞くっちゃう。
後で奥さん聞くのかな、聞く可能性もありますね。
ありますね、
はい、
まあ、大体うちはね、相方さんは聞かないんですよ、
はい、
関係ない人が聞くんです
関係ない人というか、まあまあリスナーさんが、
ね、リスナーさんが、ね、
はいはい、
うん、だからそういう。
そういうことです。
誰も聞いてくれない
んですよ。誰も聞いて、まあすいませんね。あんまり僕も自分が出てると恥ずかしいんであんま聞かないですけどね。
まあ僕も後から聞かない。編集するから聞くけどね。
うん。それはしょうがないですよ。編集はしない。
いや、これね、だからね、まあこの間も、ついこの間やっと上がったじゃない。11月のね。
はい、はい。
11月の収録分は、まあまあ忙しくて、なかなか編集する時間がないので、まあそうですね、この間やっと上がったんだけど、はい、2週間経つと何喋ってたか 100% 忘れてるから。
うん、絶対忘れますよね。
忘れる。
うん。
これでもあの不思議なことに、まあ僕もファンをやってるじゃない。はい、アイドルファンもそうだし。はい、だやっぱりね、それは覚えてるんだよね。あの時何々言いましたよねみたいなことっていうのは全部じゃないけど、
うんうんうん、
ああこんなこと言ってたとか、誰々と誰々がこういうユニット組んでどうのこうのとか覚えてるじゃないか。うん、
まあまあね、
うん。
人の言ったことはね。
人のことはそうやって覚えてるのに、自分のことは 100% 忘れてるんです
よ。完璧に忘れますよね。
そう、前にこんなこと言ってましたよね。言ってましたっけみたいなことになるでしょ。
そうだっけ、言う言う。
あれはどういう心理なの？
まあやっぱりうんこみたいなもんで、
うん、
出るまではいっぱいいっぱいやると溜まってるけど、はい、出ちゃうともう忘れるんじゃない？
じゃあって言っちゃうね。じゃあ
すっきりってなっちゃうじゃないですか。
そう、じゃあって先見ないもんね。
そうそう、だってうんこ流れていた先は見ないでしょ。
見ないね。
うん、
ああそういうことなのか。
そうやって僕は台本も書いてるわけですよ。
でも忘れないと書けないよね、台本なんて。
書けない書けない。
前にも書いたかもしれないって思い出したらもう二度と書けないよね、う
ん。まあ、でも書いてると前書いてないってことは分かるんですよ。
あ、そうなの、
うん、あ、今新しいこと書いてるなってことは分かるから。
偉いな。
だってそんなん同じことなんか一回も書いてないですよ。
お、すごい。
毎回新作ですから基本的には。
自信ある。
たまに再演しますけど。
なんか同じようなことになってきたなとかないの、
うん、そういう時はある、うん、そういう時は方向変えるから。
ああ。うん、どうも前に書いたっぽい感じがするな、ね。
うん、この関係性知ってるな、こいつこういうこと言うな、あ、それはいついつにやったあれや、それはわかる。
そうね、
そう、
しかもあなたのとこは大概当て書きだから。
そうそうそう、人間がね変わらないから、
変わらないから。
メンツ
また同じこと言ってるぞみたいな、ね、
一緒のやつらだから。だから最初にもう役を決めるんですよ。役を決めてその役の性格設定を最初に作っておけば、うん、同じ人じゃないから。
あ、もうその人がやってても別の人になってるからね。そうそうそう、
性格作っちゃえば今度はこういう人だから、こういう人とこういう人が会話するから、前言ったあのルートでは絶対ならないっていう。
ならないというね。お、まあ、まあでも、まあ、作品とかその作詞作曲とかでもそうだけど、
うん、
まあ、そうじゃないとできないよね、やっぱりね。
もうあとはまあでも好きなフレーズはあるから。
あ、まあもちろんもちろん、
絶対ってことはないけど、やっぱ入ってるのはある。読み直すと、あ、これこのフレーズは使ってるわっていうのは。
だから滑らない話と一緒で、
うん、
僕らは、僕なんかはもうフリートークだから基本、
うん、
いろんなラジオで結果同じことを言 う, う、
まあね、それはしょうがない、ね、
同じネタがいっぱい来る。 そこまで俺もそこまでエピソード持ってねえからさ。
体1個ですからね。
1個ですから
。番組いつもいつもやってるけど。
ダメだよあれ。だから芸能人とかすげえなと思うよ。
すごいらしいです
ね。毎週3時間のラジオとかするわけじゃないですか。
鶴瓶さんとか全部ネタ取って、これどこどこで喋ったっていうの全部記録してるらしいですよ。
すごいな
ぁ。それしないと被るから
って。あんないい加減っぽい人でもちゃんとやってるんだね。
あの人はそういうとこ計算してやってはるでしょ。
すごいな、さすがだな。いい加減っぽく見せるのも計算なんだろうね、
う
ん、
そうそう。でも三浦純は毎回同じ話してますから、
ね、でもね、それが味な人もいるからね。
そうそうそう、また三浦純この話だよっていうのは好きなんですよ。
そう、
僕も好きなんですよ。
いいね、
うん、
三浦純さん好き。
えらい、三浦純は
偉いな。三浦純安西はじめの番組とか、うん、
もうね、
全く記憶に残らないけど面白い。
いつ見てもグズグズなんですけどね。
そうそうそうそう、
な、これといって何一つ身につかないけどそれでいい。
何も、あの、面白はあるけど何も残らない。
うん、そうそう、
はい、
終わった後スカッと忘れられる。
そうですね、もう流れる水に乗ってきた笹舟みたいなもんだから、
うん、
どこ行ったかはもう知らない。
分からない。
新しい笹舟が来るからどうせ。
そうそう、全く同じものだったとしても気づかない。
気づかない。
再放送見てても分かんない。
そうだから拾ってもいっぺん流してるだけなんだけどね。
再放送とかだったりすることあるわけですよ。テレビとか見てて、
ありますあります。
なんかおし、なんか日差し仕事にとかやっぱり見るわけじゃないですか、
うん、
そうすると全く同じ話を見てたりするんですよ。
ありますね、
再放送だから。でも、うん、まあええかと思って見ちゃうんです。
そうですね、
どうせ忘れてるしと思って。で、案の定やっぱ忘れてるんですよ。
僕は一時期鬼平犯科帳5周ぐらいしたことあるからね。
鬼平ね、あれも長いでしょシリーズ。
あのいわゆる平成版のやつを、はいはい、第1シーズンから第8シーズンぐらいまであるのかな、それずっと時代劇専門チャンネルでやってて、はいはい、終わると第1シーズンに戻るんですよ、
はいはい、
それをずっと毎週見てました
もっとっといい時間の使い方をしろよ。
いやもうだからやめたけどね、さすがにさすがにもういいかと思ってやめたけど、もういいか、うん、でもやっぱり面白い、やっぱりそんだけ経つと、
うん、
見た話でも新鮮に見れるので、
そうなんですよね、同じ話でもやっぱりまた見れちゃうんですよね、
そう、
うん、そうそう、
柄本明さん死ぬこと知ってるんだけど第1シーズンの第1話ね、
はい、
死ぬこと知ってるんだけどやっぱり見ちゃう、
見ちゃう、
面白い、
見ちゃうんですよね、
雲霧仁左衛門とか見ちゃうんですよ剣客商売とか見ちゃうん
ですよ、はいはい、いい話ですよね、
いい話、うん、もう池波正太郎系のドラマのあの当時のフジテレビの時代劇は本当に素晴らしいのでね、はあ、
時代劇もなくなりましたからね、
時代劇ほんとやらなくなったね、あの頃だからよくやってたんですよ、雲霧もやってたし
ね、一時ね、
鬼平とかも、
見
学商売も
フィルムやめてビデオに切り替えても頑張ってやってた時期ありましたよね、そ
う、あれよかった、フジテレビのはほんとよかったんだけど、パタリとやらなくなりましたね、
まあフジテレビはねちょっとそういうところがうまく言う計算できないところがあるんかなというのをいつも見ててね、
今やればいいのになと思うんですけどね、あのまあ必殺もジャニーズのものになっちゃったじゃないですか、
あれはね、
それはいろいろ賛否両論あると思うけど、続けるための方策としては正しいと思うんですよ、
まあね、
うん、
フォーマット残すのにもうとにかく客が入るのを入れてなんとかつなげるっていうのがまあ一つの
やり方、なんせ藤田誠さんが亡くなってしまったので、
うん、
もうなんとか続ける方法はそれしか残ってないんですよ、多分ね、そうですよね、
あのポジションができるのが東山君でいいのかっていうのもいろいろ考えますけども、まあ他に選択肢がないのかっていう、
いやだからフジテレビなんかその歌舞伎役者でずっとやってきた歴史があるわけだから、
う
ん、
ね、
今時の若い歌舞伎役者とか使って
そうそう
やればいいと思うんですよ、
うん、
いやまた鬼平でもいいわけです
よまあね、また鬼平でも本当はいいんですけど、ね、
また鬼平でもいいんです、また雲霧でもいいんです、
そうです、いいんです、どうせ脚本も使い回しでいけるんだし、
もう全く同じで演出も同じ人でいいんだよ、そうそうそうそう、はっきり言ってい
いんですよ、
メンバーだけ変える、
リメイクでいいんですよ、
そうですよ、
うん、刑事ドラマとか結構リメイクしてますからね、
梶芽衣子さんのやってる役って多分ね、
うん、
下手したら10代なんですよ、あれ、
ああ梶芽衣子当時、
梶芽衣子がやってる役どころの
役どころの中身が
19とかなんですよ、
の役を梶芽衣子が
しわしわだから
さ、ええ年でやってるやつね、
そう、はいはいはい、全員そうですよ、ね、もちろん鬼平だって30代そこそこだ、ね、う
ん、だって全員年寄りですよ、
どんどんしわしわになっていくから当たり前なんだけど、
だってそれは同じ人たちでやってるんだからしょうがないですよ、
重厚感というけどそんな重厚感のある人たちじゃないはずなんですよ、役どころの年齢で言えば、
そうそう江戸時代ですからね、
そうですよ、
50になったら死んでましたから、
そうですよ、だからまあものすごく重厚感のある人でも30代そこそこみたいな、
そうそうそう、人生のスパンが我々とは違うんですよ、
違いますよ、半分ぐらいですからね、
うん、
そう、
そうなんで半分で生きてたんですよあの人ら、
そうですよ、僕らもう死ぬんですよ、
もう俺死ぬお年頃ですよ、
それおじいちゃんですよ、
長老ですよ、
長老ですよ、
うん、
ところがもうどんどんみんな死ななくなっちゃってるからさ、
死にませんからね、
まあでもね、若くても僕らの仲間でも今年お亡くなりになった人もいますけれども、
うんうん、
だからまあやっぱりそのなんていうの、油断してちゃダメなんだろうなと思う
なんだなんだ、まとめみたいなこと言い始めました、
ね、いやまとめっていうかさ、僕らよりずいぶん若いのに亡くなったりすると、
そうなのよ、若いの
はね、ショックが大きいでしょ、
死ぬとちょっとしばらくしんどい、本当に
しんどかったな、もうでも半年も経つんだよあれから、
もうそんなん経ちますかね、
6月の頭だったからね、
そっか、そんなんか、
もう半年ですよ、
もう本当しんどい、若い人が死ぬの、
あれはしんどいな、あの自殺とかされちゃうのもしんどいけど、病気でっていうのがまたしんどいんだよね、
そうそう、まあ何にしてもね、若くて死ぬってやっぱりなんか突発的な出来事じゃないですか、病気でも事故でも自殺でも、
そう、
そう、そうじゃない生き方があったはずなのにって思っちゃう
んですよ、そうなんだよ、なんでしょうね、
なんかまあ我々がそこ、まあ、この年までね生きながらえてきてるんで、
そう、
もちろん我々より若い人は我々より長く生きたらいいんちゃうってやっぱ思うんですよ、
欲しいね、やっぱりね、
うん、
だからね、そのまあやっぱりこう年間で芸能人でもさ、
ええ、
今年亡くなった人とかもそろそろ見る
まあ、そうですね。そろそろまとめの時期だから。これ、病気なくなったような気がしますけどね。でも、毎年同じぐらい死んでるんでしょうね。
そして忘れてる。
うん。うん。どんどん忘れてるからね。
誰々ってまだ生きてるよねっていうのが聞かないのと、うん、誰々って死んだよねって言って生きてる場合があるので、
そうそう、この間ね、なべつねさんが生きてるってことが分かって、
あのなべつねさんが死んだ情報は何だったんでしょうね、あれ、ね、
あれもうてっきり死んだもんだと思ってたから、
そうだね、
あ、時代が変わったなぐらいに思ったんですよ。
だってそういう風にニュースで出たからさ、
そうそう、
すごいよ、あの日の日刊現代かな、
お、現代で出たんか、
現代の上に、うん、上の部分に文字書いてあるじゃん、ね、
はいはい、
ちょうど新聞立ててると
見えるところ、ね、
駅で見えるところ、
はいはい、
鍋常生きていたって書いてあるんだ誰だ殺したことにしたのは
ひでえ、ひでえ話だな。
それはもうだってメモリーグラスの堀江純さんも死んだ説がありましたしね。
まあまあ
芸能人はね、
芸能人はどうしても ね、見えなくなると死んだって言われるんですよ、ね、
志村けんさんでさえ死亡説ありましたからね、
言われましたからね、
あの人バンバン出てたはずなの
毎週出てるだろうと思いますよ、
ちょっと多分なんかレギュラーが切れて、
はいはい、
なんかちょっと休んでた、
ちょっと夏休みとかがあるとね、すぐ死んだことされますからね、
死んだんじゃねえかって簡単に言うなっていうのの、
もう今
が鍋常も鍋常、
ね、
版です、
鍋常版、はい、加藤茶が死んでんじゃねえかっていう話がね、
ああもうアンドロイドでしょ
相変わらず奥さんが叩かれる現状ですよ。
いやでもすでにさ結婚して何年経つの、まあまあ経つでしょ、
ね、10
年以上経つでしょ、10
年は経つ
で、まあいろんなことを言いながらも仲良くやってらっしゃるから、ね、
そうそう、
いやそれはもう
そこは乗り越えただろうって思うんですよ、
乗り越えてると思いますよ、
うん、
そういう乗り越えてたはずなのに殺したとか言われるね、和歌山のドンファンの奥さんもかわいそうだしね、
あれは殺してると思いますけど、
殺してるのかお前よくそんなこと言うな、一応公共のインターネットに載せるもので、
おお、そんなことはないですよ、
分からないですよ、誰が殺したかいまだに分かんないんでしょ、
でも絶対殺されてますから ね、 あれね、
まあ、殺されてるのは間違いないです、誰かに殺されてて、その誰かが分からない、
そうそう、そりゃあねえ
お前よくそんなこと言うな、おい
一言ですけどね。いやでもドンファン偉いと思うんですよ。
何が？
あの人はだって俺は女に金使うんだって決めて使ってたわけですよ。そう、何千万だか何億だか。
でしかもね、うん、まあバイアグラとかでなんとかこうしようとしてたんだけど、そうそう、霜がもうボロボロだったらしくて。
まあね。
垂れ流し状態だったんですよ。それで女の人連れてきても垂れ流しでおしめとかしてるから、
うん、
逃げて帰って行くんですよって、もう小賀持ちの何家政婦が言ってましたね。
うん、いいね、そう、家政婦が全部漏らすっていうあたりも全部素晴らしいですね。
いいですね。
うん、
なんでしょうね。まあでも金持ちで、
うん、
金持ってて女だろうが、そういう土地だろうが、うん、車だろうが、
うん、
使ってたんでしょ。
そうですよ、
溜め込むよりはいいですよ、
札びらでバンバンですよ、
そうです、
素晴らしいと思う。
で豪邸かっていうとそう豪邸でもないんだよ ね、 あれね、
趣味はまあ悪いですよね、
うん
うん、だって田舎もんだなぁとやっぱ思いますよ。
ああ、それはそうでしょ
う、うん、洗練する方向で自分を頑張らなくて、とにかく金を持ってるのをこう見せつける、
うん、
そして女とやりたいっていう、愚直なまでのねストレートさですよ。
いいよね、
うん、全然いいと思う。俺も金持ってたら同じことしますよ
やめとけ、まあ、その前に金持たない、
金がねえんだよ
な、金がねえけどね、
うん、
はい、ほんならね、もうそんなね、
はい、こんな話なの今日は、
そんな話でい
い、こんな方向、2018年まとまりましたかね、
2018年まとまったね、
これでまとまりましたか、
大体人が死んだねって
話、
ね、
ああなるほどなるほど、うん、はい、
でも意外と鍋つねは死んでなかったね、
はいはい、それ大事なことですね、
はい、そういうことでございますけど、はい、メールをね、はい、
そういうことでございますけどって言いましたね雑雑
雑じゃなかったことなのあるのかね、このラジオ。
まあ毎回雑ですけどもね。
そうです、
はい、
大阪このエールを乗り継いで豊川駅
近く そこが北大阪タイヤ、 トラックタイヤも扱ってるプロのお店、 北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な店員さんがあなたを待ってます。タイヤのことなら待ってます
今日はね、2通も来てます、
ね。お、すごいじゃないですか。はい。
ですね。堺のこうちゃんさんから
来てます
が、何でもいいからというので送りますという、ね。
はい、何でもいいですよ。
が言ってますが、アイドルさんの話ですね。
お
元アイドリング1号の加藤さやかさんが、
うん、
子供が授かったと。
お
まあ、この間ツイッターで安定期に入ったので。
なるほど。
新しい命が。青い空さんも子供を。はい、
そうそう、その話題を今日ニュースで見ました。
はい、子供が授かったというツイッターがありました。ファンとしては嬉しい、メンバーも祝福のコメントをしています、
うん、
ちょっと思ったのは芸能人でもどこまでプライベートなことを公表していいのかということですと、
うん、
加藤さんを非難しているのではありません、
うん、
例として出してみただけです。このことをお話しくださいませんかと。
プライベートね、
いや、それはその人が決めればいいことだよね。
だから、そう、基準はその人なんですよ。もう子供テレビに出したい人は子供も連れてきてテレビに出したらいいと思うし、もう私生活は一切明かさないっていうんだったら一切明かさなきゃいけない。
そうですよ。一切明かさないでずっと来たら、いきなりこうモデルになっちゃったっていうね。
うん、うん、
あの、キムタクの娘みたいな、ね。
ああ。そういう人もいますしね。
いろいろですよ。
古谷一行の息子とかいろいろいますけども。
まあまあ、だから芸能のことをやろうがやる前が、その人次第ですからね。
そうそうそう。だからまあ、でも、親がものすごいご利用しバックアップをするのは見ててあんまり気持ちいい感じはしないなとは思います
よ、ね。子供授かりましたと、安定期に入ったからもう大丈夫だろうと思ってあげますっていうのは、
うん、
なんだろう、まあファンと共有したいっていうのはあると思うんですよ。
まあまあね。
アイドルさんなんかはそのものすごい、ね、ものすごいトップアイドルとかじゃなくて、まあまあその今時のアイドルさんっていうのはファンと近しいところにいるので、
ね、交流しますからね。
その近しいファンに、
うん、私報告として
結婚しました、子供ができましたっていうことを報告するっていうのは、は
い、
別に義務でもないけど、
うん、
やってくれりゃファンは嬉しいんだから、
う
ん、
近況がわかるのはね。
そうですよ。近況わからない人よりはよっぽど分かった方がいい。
そうそう、もうね、だから引退しちゃう芸能人とかはもうその先は一般人だから、
うんうん、
もう全然わかんないじゃないですか。
わかんないです。
だからたまに昔の好きだった芸能人とかの名前をサーチするんやけれども、うん、もう出てこないんですよね。
出てこないね。
引退しちゃってるから。
もう完全引退してて、しかもさして有名でもなければ、
うん、そうそう。
出てこないですよ。
芸名だったりすると、そこから先の情報はもうないわけだから、全然出てこないですよね。
もうあの僕がいろいろ知りたいのは AV 女優の後先が知りたいのがいっぱいいてですね。
AV 女優もたくさんいますからね。
います。もうだから全員 ほぼ 100% 芸名じゃない、うん、だから
まあまあ本名の人はめったにいないですからね。
まあほぼいないと思うんですけど、
たまにいるらしいですけどね、
うん、たまにいる。でほぼほぼその芸名だから余計わかんない
よ
ね、
う
ん、
そうなんですよね。
その芸名もいろんな名前があったりするので AV の人の、
まあまあその時の流行りのアイドルさんをもじってつける人とかもいますからね、うんうん、
いますからね。
そうそう、全然本人の由来と関係のない名前がつきますから。
だからグラビアの方でも僕はすごく仲良くしてたグラビアの子がいて、
うんうんうん、
でまあ、全然鳴かず飛ばずなんですよ、
はいはい、
でその子の写真、僕写真撮影会とか行った写真でブログ書いてたりしたんだけど、
うんうん、
その結構その芸名で際どい DVD とかを出してたんですよ。
ほう、
当時。
ほう、
だから本名に戻すというか、もうその活動しなくなった時に、うん、そのブログ消してくれませんかっていう依頼が来たんだから。
ああ、まあまあまあね、
うん、だから本名とそこが関連付けれないようにしときたいと。
はいはいはい、
うん、で消してって言われましたね。でももう結局ネット上にはあるんでね、うん、その名前
まあね、
ではね、
まあ、一生消えないんでね。
あ、そうか、じゃなくて本名で活動してた時代のを僕がブログに書いてたのを削除
した。それはでもしょうがないですね、
うん、だから本名で活動してて途中で芸名に変わったので、
ね、
本名の時のはちょっと隠しときたいということで、うんうん、ちゃんと削除しましたけどね、
はいはい、うん、それはまあそういうことはありますけど、うん、でも調べたら出てきますからね、
うん、だからプライベートをそのなんていうのかな、うん、発表することも隠すこともそうやって削除以来、うん、まあ、僕は親しくしてたから、
うん、
連絡先って言ってもミクシーだけど、
うんうん、
ミクシー捨てで削除してくれませんかって来ることもそれはその人次第ですからね。どこまでプライベートいいんでしょうかねって言われても、
まあ、ね、うん、
本人が
決めりゃいい。いや、だから周りがそれをちゃんと守るかよっていうところですよね、
うん、あとそれを周りがちゃんとケアしてあげられるかだよね、
う
ん、
そうそう、
事務所とか辞めちゃうともうケアしてくれる人さえいなくなっちゃうんで。
そう、それもあるしね、うん、なんか、まあ、僕らはもうお父さん大魔王ですけど、僕本名でやってるわけだから、うん、そう
ですね、まあ、僕もフェイスブック見に行ったら思いっきり本名だけど ね、
そうそう、うん、だから本名で、まあ、しょうもないこともずっと言ってるけれども、うん、じゃあ芸名つけたらよかったのにって思うんだけども、
うん、
いい芸名思いつかないからつけてくれる師匠がいるわけでもないし、
うん、
もうええわと思って本名でやってるんで、
うん、
もう今更これでスキャンダルを起こしても本名だし、
うん、
親に迷惑かかるのはちょっと嫌だなぐらいで。
そうだね、なんかたまにそんな有名でもないのにそういうこと起こるからね、
うん、
お芝居の現場でも。そうそう、あれも今年だったからいろいろありましたけど、
まあいろいろ今年じゃなかったかな、
あれも去年かな、
うん、
分かんないけど、
そうそう、いろいろある時はあるんで、だからスキャンダルで親に迷惑かかるのはさすがに親のすねを食い潰した人間としては、うん、嬉しくはないけども、ね、それも自分でやったことをやったらしょうがないなと。
ね、
全く関係ないデマとかでやられるととても嫌だなと思いますけどね。
そう、それはもう、うん、デマとかでやられるのはそこそこ有名な人です
よ。そうそう、
まあ、でもいるからな。
いるいる、デマ流
せる人いる。支援でね、支援でやる人っていうのはいるので。
うん、僕も やってないけどエゴサーチとかすると。なんかそういういろいろ僕について書かれてることもあるらしいん
です。ああ、ありますあります。僕も2チャンネルで名前は出てました。大魔王は結構出てますよ、
うんうん、
ネットラジオ界隈でね。
まあね、だからそういうのもあるから、うん、まあ難しいなというか、
はい、
なるようにしかなんねえなっていう感じですね。
そうですね、なるようにしかなんない中で、そのさっき出たけど、うん、蒼井空さんなんかは自分が AV 女優やってたことに対して、
うん、
子供ができたことを報告したりすることは子供にとってどうなのっていうことで批判いただきましたけど発表します、子供ができましたってことでしょ。
そうそうそう、
うん、そうね、私はそれを全力で守っていくので、うん、ほっといてくれってことでしょ。
そういうことですよね、
うん、それはすごい潔いけどね、僕からすると
。まあね、
うん、
ずっとだからまだあの人がね活動もしてはるから。
そうなんですよ、うん、
でそれで芸能の世界というか芸能の世界なのかどうかもう一つよくわからないんだけれども、うん、まあ、一応この世界で食ってるわけだから、青井空の名前で食ってるわけだから、うん、じゃあそれに対してリスクが自分にあるのももちろん分かってるし、
自分にもそうだし子供にも
あるの、子供にそのリスクがいくのはできるだけ食い止めたいっていう気持ちも分かる。
そう、それを公表し、だからこそ公表します
よ、うん、そうそう、だから公表した上でっていう考え方ですよね、う
ん
う
ん、だからそこを、まあ、それでもダメな時はダメだし、
うん、
いい加減にやっててもなんかスルッとうまいこといく場合もあるので、
まあね、
それはもう分かんないよ、
まあ、人がケースバイケースです
ね、もうさっきの話と一緒、うん、人のことをごちゃごちゃ言うなって話で
まあ、そう、
それを直接本人にそんなこと公表しないで子供のためにって、お前が何様なんやと。
そうそう、お前はどのポジションから言ってんだってやっぱ思うんですけど、ね、
お前の子供なんだったら言ってもいいけど、
そうそうそう、
お前の子供に対して蒼井空が何か言ってきたんなら言ってもいいけど、そうじゃないでしょって思うな、うん、
こんな話でよかったですかね。
はい、それではもう1通です、
はい、
大魔王さん、岩橋さん、こんにちは、
はい、
急に冷え込んでまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか、はい、
うん、
今年もあとわずかとなりました、
ね、はい、
思えば災害の多い1年でしたが、お二人は被害に遭われなかったでしょうか。さて東京急にだな。さて東京オリンピックに続き大阪万博も決まりましたが、お二人はこういうイベントにどのようなご感想をお持ちでしょうか。思い出なども含めてお聞かせいただければ幸いです。これから一段と寒くなるかと思いますが、くれぐれも体に気をつけて新年をお迎えください。追伸、まだ忘年会などでお会いできることを楽しみにしています。小澤パンダということで、
小崎さんね、
硬いわ。
まあまあ、硬いお仕事
の方なんでね。硬いお仕事の方
ですからね。はいはい。いや、うん、でもね、まあ、さっきもちょろっと話はしましたけれども、あの、イベントを、
うんうん、
大々的イベントをやるのは別にええんですよ、もちろん。
そうですね。
イベント回さないとお金が回らないのもあるから、やるのはいいんだけど、うん、嘘つくでしょ。
嘘つくの？
だって予算とか嘘つくじゃん。
あ、そうだね。そうだよね。オリンピックもそうだったしね、う
ん、だって万博も絶対嘘じゃん。
嘘だね、
うん、言ってることが嘘なのよ。
でどんどん予算が増えていくんだよね。
そう
ね、
もう絶対予算が増えてって赤字になるって分かってるじゃん、
うん、っていうかもう万博だけで黒字になることなんて絶対ないからね。
ありえないでしょ、
うん、
枠内で収めるわけがないや
ん。 でもね黒字になるからやるもんでもないので、
うん、
まあ、赤字になってでもやることで回していこうっていうのは、そうそう、
行政っていうのはあの基本的には赤字を被るのが行政の仕事だから、
基本ですから、
うん、じゃあ水道未燃化って何なんだとかそういう話になってくるんだけども、うんうん、あれもまあいろいろ話があるらしいんだけども、うんうん、まあともかく大きい大掛かりなイベントを回すときに経済効果がって言うけど全部嘘だから、
うん、そうだね、
うん、嘘ついてやんのやめてほしい。
ああそうだね、
うん、
確かに
俺らの税金がとかそういうことは言わんけれども嘘じゃんって思う。
まあ僕はそういうイベントごとオリンピックとか、うん、まあ、オリンピックも万博も確実にテレビの仕事は増えるので、
まあね、
で僕自身がオリンピックに行くとか、
うん、
そういうのがなくてもそこに人が割かれる分、うん、僕がやってるところの人が確実に減るんですよ。
そうです
よね、ということは僕の仕事は増えるので、
うん、
まあ、それはありがたいかなという、
まあ、特需はあっていいと思うしあるべきだと思うし、うんうん、というかそのためにやってるわけだから。そうですよ、
みんないろんな仕事がね。
そうそうそう、
本当のその言ってる経済効果まで出るのかって言われると、
うん、
分かんないね。
それはちょっと手抜きすぎるんじゃないかっていう気がしますけどね、う
ん、まあ、だからその後上手にどんだけできるかでしょ、オリンピックも。
うん、オリンピックはだってもうどう見ても失敗するわけじゃないですか、
うん、
万博はカジノを作りたいわけでしょ。
カジノですね、
うん、というかね、立地が悪すぎるから、
うん、いくら何地下鉄延伸しても、
うん、
まあ、立地は悪いままだからね。
そうそう、まあそこが地盤的にどうとかはよくわからないけれども、うんうん、そもそも今あるあっちの方も行かないでしょ。
行かないよ、
トレセンとか
行かないね、
うん、
いやだからもう何 ATC とかさ、
うん、
あの辺も、まあ、よっぽど何かのイベントがあると人が来るっていうだけの場所だから。
そうでしょ、でも今行くと毎週コスプレさんたちはいるんだけれども、うんうん、まあ行かないでしょ普通。
まあそれはね、
うん、
花博公園も廃墟だからね。
そうでしょ、
うん、うん、
万博公園はギリギリ生き残ってるけれども、
万博公園はねうまいことやりましたね、
なんとか持ってるよね。
結局エキスポランドも、
うん、
まあまあうまいことやってて、まあ、
潰れました
けど、で閑散とし始めた頃に事故が起こって、
そうそう、
あれね、事故が起こらなくてもほどなく潰れてたと思うんですよ、
うん、思いましたね、
うん
うん、
だだっ広い割に客がいないっていう、あの寂しい感がいかんのだよねUSJ は人がいっぱいいるので、うん、盛り上がってる感がいいんですよ。
そうそう、
ああいうものっていうのはやっぱり並んでこそなので、う
ん、
並ばないで何回でも行けるっていうのは、
うん、
楽しくないと思う、多分。そう
そう、無駄に人がいるっていうのは目的でやってるから、それが成功してる間はやっぱりいいわけです
よ。 それでうまいこと、まあ、うまいことってね、事故が起こって亡くなった方に関しては非常に、
うん、
痛ましかったですけど、はい、でもそれで潰してその後のなんか
廃墟時代がね、
廃墟になって今また新しいのができて、いまだに並んでますからね。
今はまたなんとかね持ち直してるからね、うん、
だからそれはやっぱ上手にできてると、うん、やっぱ回転なんだよ。
そうそう、
ああいうものは
一つ話題にして、
そう
で、それで10年なら10年食いつないで、
そう、同じ遊園地で30年とか40年やっちゃダメなんだよ。
そうそう、
だ新しいものを入れても、
ディズニーはよう持ちましたけどね。
よう持ってるね、
まあ、新しいのどんどん入れてってるのもあるし、まあ、
だから USJ もそうだけど、うん、結局こう広くしたり新しいアトラクション入れて、そうじゃないと無理なんですよ。だからお金ないと無理なんですよ。
だからポートピアはもうなくなっちゃったわけじゃないですか。
もうだって関西全部だよ。宝塚もないし、ポートピアも奈良ドリームランドもないし、うん、
ない、
ね、伏見桃山城キャッスルランドもないし、
ヒラパーぐらいですよ。
ヒラパーだけ頑張ってんのは、
うん、
ヒラパー兄さん、
あやめ池とかないでしょ。
ヒラパー兄さんのおかげですよ。
兄さんが頑張ってる
んですよ。兄さんが頑張ってるんですよ。初代兄さんの小杉さんはヒラパー兄さんなのに USJ 大好きとか言うから降ろされちゃうんですよ。
しょうがない、それは。それは自業自得です。というか、あそこで切り替えたからまだヒラパー持ってる。いやいや、
そう、兄さん、よかったね。
小杉兄さんでは今のヒラパーにはなってない。
なってないね、多分ね。
うん、難しいところですよ。やっぱりかなり投資しないと、いい人材捕まえなきゃいけないわけですよ。
あそこ山肌だから、しんどいんだよね。本当に
ヒラパーってでも中入ったことないかもしれないな。
あ、本当。
僕はね、いろんな遊園地をお仕事でたくさん回りましたから、
ほう、
行きましたけれども、伊藤君も奈良ドリームランド住んでるぐらいの勢いで行きましたけども、
あ、
表から入ったことは1回ぐらいしかないですね。
木製コースターとかありましたね。
そうそうそう、
奈良ドリームランドも、ね、僕も大概仕事なんです、うん、姫路セントラルパークも仕事なんです。はいはい、もうあれも乗りましたよ、あのなんだっけ、もう潰れた天王寺のね、
フェスティバル、ね、
フェスティバルゲートのビルの外側走るやつも、
あれ面白かったですね。
もう前日から朝までで20回も30回も乗りますよ、うん、ミキサー抱えて、
はい、
何回も練習するんで、ま
あ、素晴らしいですね。
もう仕事ですからしょうがないんですけどね、はい、そう、あれですよ、あの今ね、
はい、
京都タワーの中に、
うん、はい、
京都タワーの一番上のところから、
うん、
飛び降りるあのバンジージャンプを体験できる VR っていうのをやってるんだよ。
あ、実際には体験できない、
ね、実際に体験するんじゃなくて VR の中でわーってその実際の映像で降りるんだけど、はいはいはい、飛び降りてはないけど、うん、俺本当にそこ上がったことあるからね、仕事であと最後平井心しかねえんだから、ね、
その状態まで行った、
行きましたよ。
素晴らしいですね。
命綱もなしに行きましたよ。めちゃくちゃ怖いです手すりみたいなもんあるけど、うん、膝より低いんだよ。
もう、
だって手すりじゃないんだもん。
手すりじゃないですよ、
ね。手すりじゃないん
だ。ただの段差ですね。
段差っていうか、こう一応ね、うん、こうなってるんだけど。
はいはい。
まあ一応その、なんていうの、落ちない落下防止なんだけど、
うんうん、
人が上がる想定じゃないから、
まあそうです
ね、そこまでの高さにする必要がないんですよ。
そうですね。景観悪いですからね。
そうです。
はい。もうね、僕今ね、高所恐怖症になっちゃったら聞いてるだけでね、ちょっと金玉がキューってなる感じですよ。
いや、でもあなたあれでしょ？
何ですか？
花火師やってたんでしょ？
そうそう。
高いとこも上がってたんでしょ？
上がりましたよ、もう。ガマゴーリのわけのわからんプールの屋上からバンバン上げてましたから。
なのに今はダメ。
今全然ダメですね。
まあでも、急に変わったりするからな。
年のせいかなと思うんですよね。
年のせいですか。僕は閉所恐怖症です。
はい。
はい、MRI のせいで。
MRI 怖いですからね。
怖いですよ、はい、まあ、ということでありがとうございます。
お話つながったのかよ。
うまいことつながったでしょ今。
そうなの。
小沢パンダさんの質問、
小沢パンダさんの
全部答えたでしょ今。
全部答えましたね。
全部答えた、
はいはい、もう
全部答えた、
分かりました、全部答えた、
全部答えたことにしとこう、
はい、
ね、ということで、
はい、
2018年もこれで終わりでございます。
まとめだ、まとめだ、まとめきた、はい、
まとめですよ。2019年ですよ、次にお会いするのは。
そうです。ああ、そうなんですね。この番組自体も次はもう2019年に、うん、そして3回ぐらい、4回ぐらいやると、もう平成も終わっちゃうということですね。
うん。そうだね。
そうですよ。
2019年で次にオリンピックが来るわけでしょ？
そうです。
はあ。
流れる、流れているわけですよ、時代というのは。
もうだってもう、すぐ済むからさ、 今12月だけど、この間正月明けたとこぐらいの感覚だから
さ。長かったよ、今年は随分。
正月明けた、暑い、寒くなったぐらいの感覚ですよ。
だいぶいろいろありましたよ、間に。
いろいろあった。
間に刻みがたくさんありましたよ。
刻みをすぐ忘れるから、じじいになってきた。
一年が一日はまずいですよ。
すぐ忘れる。ね。まあまあ来年もまたまあ、はい、
そうですね。
このラジオも
まあこんな感じでちんたらまたやっていくわけですけども。
やっていきたいと思います。
はい。
あ、お芝居はいつ？
お芝居はね、4月。
4月ですか。
はい。
はい。うちはあの、2月に。
お
2月11日にまたライブを。
おう、じゃあ次は告知ですね。
次は告知です。まあ今回ももう告知していいんですけど、2月11日に。
してくださいよ。決まってることは告知してください。
中津 B コードに戻って。
いつもの B コードで、
はい。やらせていただきますので、
はい、
よかったら来てね、うん。出演メンバーは昨日ちょっと発表したんですけど、5組ぐらい決まっております。はい。
お
はい、
まあ、
またツイッターとかで発表しますんで、
はいはい、
チェックしておいてください。
はい。
はい。ということで、今年もまた、はい、ご苦労様でおじゃった。
ご苦労様でおじゃりました。
来年もまた楽しく会いたいでおじゃるな。
そうでおじゃりますな。
うん、また嫌ごとばかり言うラジオに皆様お付き合いください。
もうちょい、もうちょいいいのないのかよ。
もうちょいこう、あの、明るいことを言おうぜって言ってる僕らがまあまあ嫌ごとしか言ってないっていうことに気づいた今。そうそう、
我々がね、はい、ぼやき系ですからね。
そうですね。
はい。
まあ、来年もぼやきたいと思います。
そんな感じで。
はい、お会いしましょう。はい、それでは、また来年、
はい、また来年、
はい、お相手は大魔王と
岩橋でおじゃりました。
おじゃりました。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。